ただいまこの番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。やっとこう年が明けてなんか仕事のペースが整ってきたという感じです。今頃かよって感じもしますがなんか年明けてからね、なんかどういうリズムで仕事してたっけなみたいな感じがずっとあったんですけど、やここに来てなんかやっとああこんな感じだったかなみたいな風に戻りつつあります。半助です。
はい、添削終わったって話はしたんです
よね。聞きました。
はい、それでなんとなく背中にこう羽が生えたような、気分のスノーズがあるんですけれども、
どっか飛んでいっちゃわないでくださいね。はい、なんかすごい多かったみたいですね。
そうですね。あ、そうそう、また番組最初から脱線しちゃうけど、集計も取りましたので、
それ、はい、この間、話を聞いたときに聞こうと思っていたんです。
あ、そう。はい、今度まとめておきます。結構、まあ、面白いというか面白い
楽しみです、
ね、出てきます。
はい、
はい、番組違うな。
別の番組を聞いてみてください。
はい、
はい、ということで、今回はメールをだいぶご紹介できていなかったので、はい、早速メールの紹介に入っていきたいと思います。まずはここから、フォトスクランブルの方もだいぶ割愛させてもらっていたんですが、こちらの方も、ある時点まで遡りますが、それ以前に送っていただいたのがあったら申し訳ありません。
はい、
ですね、これは去年の、12月9日にいただいております。新潟から豊です。フォトスクランブルのバックナンバーももう少しで聞き終えそうです。これはフォトスクランブルの方でもう聞いていただいたということで、はい、いただいたのをご紹介しているんですが、次はただいまを聞かせていただきたいと思います。過去結構大変ですと書いてあります。
はい、
どちらの番組もかなりのボリュームがありますので、仕事以外の時は耳には常にイヤホンですと。元スクランブル宛てのメールにも書かせていただきましたが、新潟は数日前に初雪が降りました。山間部では随分前から降っていたのですが、ついに平野部に雪が来ました。道行く車も冬用タイヤが多くなったようですと。バックナンバーを聞かせていただいていると、北海道ご出身のスノーさんはよくスキーのお話をされますよね。ウェーデルがビシッと決まった感覚のように、かなりの足前とお見受けいたします。私も若い時には朝から夕方まで滑って、星空が綺麗な時にはナイター終了まで滑っていました。家から車で1時間以内で行ける、これ妙高高原でし
ょ。あ、そうですね、はい、
赤倉、
あ、いや、懐かしい、
池の平、杉の原、はいはい、がホームゲレンデでしたと。
はいはい、スノーも行ったことあります。あ、
本当。
はい、
同じエリアなのか。
そうですね。繋がっている感じだったと思うんですけどね。
そっかそっか。
はい、
はい、キュンキュンキュンとエッジを、あ、キュンキュンキュンとエッジで、雪を切り、最後はビシッと止まる。エッジがをずらさずうまく決まった時は最高ですよねと。スキーをされない方にはその感覚は分からないかもしれませんがと。僕は分かんないです。スキーはすっかり遠遠くなりましたが、今年は夏から始めたロードバイクで1500キロ、夏から始めて、あ、そう、通勤用の小径車で700キロ、お、すごいな、トータルで2200キロほど走りましたと。ガソリン価格の高騰もありましたからねと。大活躍してくれた自転車もそろそろ春まで冬眠かなと思いますと。ロードバイクに少し 乗り慣れてくるとスキーとの共通点が多いことに気づきました。スキーヤーがシーズンオフのトレーニングに自転車を乗ることはよくあることですよねと。一番の共通点はコーナリング中の、外足荷重です。ターン中の、外足荷重そのものです。次はバランス感覚でしょうか。自転車もスキーも意に反して、見た方向に進みます。重心移動や体軸の入れ替え、上体をやや猫背にする感覚も同様でした。スキーで滑っている時の感覚を意識するようになると自転車の乗り方が少し変わってきました。自在さが増したように感じ、自在さが増したような感じですと。自転車はスキーのようにゲレンデまで出かける必要もなく気軽に家から出たらすぐ始められます。コンパクトデジカメをウエストバッグに忍ばせて、ということでいただきました。そっか、スキーはね、これウェーデルンって書いてありますけど、暴言はやったことがあります。
はい
これどういうの、なんかいくつかあるんですよね、段階が。
そうですね、まあ、うん。ウェデルは岩揃えて細かくふにゃうにゃうにゃうにゃって曲がるやつなんですけど。
ああ、パンパンパンパンっていくようなやつ。
そうですね、まあ、あの、まあ、もうちょっと感激になるとモーグルみたいになっていく感じです。まあ、モーグルって、まあ、この解釈が正しいかどうかわかんないですけど、
うん、
ほぼこのところでウェデルンをやってるようなもんです。
あ、なるほどね。
はい。
はいはいはい。
まあ、あんな風にひたすら一生懸命、腰から下を振りつつっていう感じですけど。はい
はいはい、なんか、そういう風に滑ってる人を見ると、気持ちよさそうだなって思うんですけど。そんなとこまでは、結局行きませんでした。でも、どれぐらいやってないんだろう。中学校の時に3年ぐらい。春冬と通ったんですけど。
あ、そうなんですか。うん、
あの友人のお父さんが会社でスキー部をやられていて、で一緒に連れてってもらってたんですけどね。でも高校入って行かなくなっちゃって、それから2回ぐらいちょっとした機会に滑っては見たんですけど、
はい、
まあ、そんな程度なので、キュンキュンという結局できずに終わってしまっております、はい、でもこれスキーが自転車とか似てるっていうのは聞きますよね、うんうん、バイクもよく例えられますよね、
うん、そうですね、特にあのオフロードとかだともうもろに滑る感じなので、
うんうんうん、
あのね、そう言われるんですけど、僕はオフロードに乗っていて滑ったらもうそのままトンテって言いちゃう。今まで何回か飛んでたことがありますけど
羽が生えてるようなので飛んでいかないように気をつけて
はい、
なんかよくバイクの雑誌とか読んでた頃はスキーと例えられていたような、
そうですね、うん、
気がしていたので、はい、で続きまして、辰巳さんからいただいております。
はい、
ただいまでお話のあった、用語障害の件ですが、正直に言いますと私も初めてスノーさんにお会いしたときにやけどと間違えました。
まあ、大体そう言われちゃうんです、
うん、
はい、
実は私も胸に同じようなあざがあります。おろ、場所が、場所なのです。表から見えずあまり悩んだことはないのですが、目立つ場所にある場合は気にしたくなくても気を使ってしまうものでしょうね。なぜか友人にもいわゆる要望障害の方が多く、なぜ自分の周りにこれだけつながりができたのか不思議にも思っています。スノーさんいらっしゃいます、周りに。
いや、あまり、あまり身近にはいなかったですね。
ああ、そうなんだ。
うん、
みんなごく普通に生
活。でも多いとは思うんですけどね。あざ、あの、結構比率としては多いと思うんですよ、ね。
ああ、スノーさんと同じような。
何かしらと、あの、見えないだけで。
はいはいはい。
すみさんと同じで。
うん、うん。なるほどね。いや、なんか自分も体よく見たらどっかあったりするのかな。
ああ、まあ、見えないところだと分かんないですからね。僕 もなんかどうだったか忘れたけど、そんなとこに傷あるけどどうしたのって言われたことがありますけど、ね、そうなんだ全く身に覚えがないと、はい
はい、みんなごく普通に生活し振る舞っていらっしゃいますと、時には悩んだこともあるのではないかと改めて気づかされました。社会がこのような方々も障害のない人と同じように接し、しかし機能障害などのある方には不利にならないような温かいものになるのが理想ですが、それにはお二方が話されているように触れ合いと対話がもっと必要なのでしょう。それでなくとも人と人のとの生の付き合いが希薄になっているのですし、ということで、これは、去年暮れにいただいていたのです、最後ですが今年1年ありがとうございましたと、もう付き合いが始まって1年以上になるんですねと、早いものですと、これからスクランブルでいいお話をたくさん聞かせてくださいということでいただきました。ありがとうございます。
ございます。
そっか、もうそうですよね、1年以上ですよね。もうなんかでも一番最初にメールもらったのとか覚えてますもんね。
そうですね、はい、
だから最初散々だったんでいろいろとご意見番として活躍していただいて、
はい、
はい、音が小さくなってますよとかね長すぎるとか、そういう話、
いや、あの最初はダウンロードできなかったとか
あ、そっか
そう、なんか圧縮率の関係かなんかでね、
うん、そうだそうだ、
Mac だと大丈夫だけど Windows
だと聞けないとかいうのがそ, うそんなご指摘もいただいて、
はい、すごいお世話になりっぱなしの番組なんですけど、
まあ、今後ともよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
はい、ということで、すいません、ここいた結構ね、いただいているのにご紹介しそびれっていうのもあるかもしれませんが、はい、一応ここで一回ご紹介し終わったということに申し訳ないんですが、整理しきれなくなってきたので、
はい、
させてもらいたいと思います。ということで本題に入っていきたいと思います。今回はフォトスクランブルでもちらっと話をしたんですが、冬の空が綺麗なうちに、まあ、家族でたまには夜空でも眺めてはいかがでしょうと、
はい、
いうようなことで、なんでも今年は世界的な天文年、世界天文年、
あ、そんなのあるんですか。
ガリレオの望遠鏡から400年という年になるようで、国連が定めた世界天文年だそうです。
知りませんでした
、はい、なので、まあ、そんなのも強引に絡めまして、ちょっとね最近、まあ、星をこの間取りに行ったっていうのもあるんですけど、
はい、
やっぱ冬のうちに空綺麗なうちによく眺めておこうかなと。
はい、
なんか今年は7月に日本で皆既日食も見れるということなので、
そうですね、
その頃またそんな話題もしていきたいなと思うんですが、はい、とりあえずまずは星、まあ、皆既日食の話もちょっと後でできればと思うんですが、スノーさんは天文写真もやってたんですよね。
あ、もともとがなんか天体写真撮りたいがためにっていう感じ。
あ、そっか、スタートがそこだったんだっけ、
はい、そうですね、スタートが小学生ぐらいの時の、うん、 体験ではそうなんですけれど、
うんうんうん、
はい、
なんかそれってなんか小学校の授業でなんかオリオン座の軌跡を追っかけようとかそんなところ授業でやったのがきっかけとかそんな感じですか？
いやそうではないですね多分、うん、まあSF 小説好きな子供だったっていうのがまあ思いますけれども
ほうほうほう、うん、
やっぱり宇宙には興味があってだろうと、
うんうん、
あとその僕の住んでたところのこう、科学館があるんですけどね、はい、少年というかあれは何科学館青少年科学館とか変な名前だったような気がするんですけど、
うんうん、
そこでまあ、セミナーというかなんというかそういう科学少年団みたいのがあったんですよ。
ほ
う、はいはいはい、そこに天文部っていうのがあって、
うん
そこに行ってたもんですから小学校の高学年から始まって中学生までやってたもんですから、
う
ん
う
んでまあ、そこにはこうちゃんとドームに入った、
うん、
天体望遠鏡もあり、
うんうん、
夜5時とかから始まるんですけど、
はいはい、
週に1回で、うんうん、天気良ければそれで星を眺めたりと、
うん、
できたので
それすごいですね。
ええー、すごいいい経験ができましたね。
へえ。それは、じゃあ、その、地域の子供たちが。
そうですね。小樽市の市民の、
うん、
だったら誰でも。まあ、誰でもって言っても、一応なんか抽選みたいなのがあったりするんですけど。
ほうほう
まあ、20人ぐらいのクラスか。もうちょっと多かったかな。だいたい30人ぐらいとかで、
うんうん、
小樽市内の全部の小学校から、
うん、
こう行きたい人が行っているというそういう感じでした。
すごいな。でもそれでそういうなんだろう市の施設というか、
うん、
そういうねちゃんとした望遠鏡
を
使って、はい、ある意味ちょっとした部活活動みたいな。
そうそうそう、うん、そうですね。
へ
え。学部というかなんていうか、うん、こういうのは見れたんで。
でもやっぱなんか子供が本物で本物に触れる機会があるのは大切だとか言いますけど、
うん、そうですね。
ね、そういうなんかなんだろう親が買い与えられるものじゃないレベルのものは。はいそういう使わせてもらえる機会があるっていうのはすごくいいことですよね。
そうですね、うん、まあそれがきっかけもあって、
うん、
なんか紙筒で作った望遠鏡とか作ってみたりとかね
はいはいはいはい、うん、へえ、そっか
やってました。
なんか僕はねなんか小学校の何年か高学年になってたのかな、なんかオリオン座を要は動いていくのを記録取るっていう宿題があったんですよ。
はい、
で結局なんていうんだろう、友達と一緒にその友達ん家行って、なんか夜外に出れる、
うんうん、
公的な理由というか
なるほど
それでなんか遊びに行ったので、でもなんだろう、まじまじとそうやって見上げてずっと星見る機会ってなかなかないじゃないですか。
うん、そうですね。
それがすごく印象にあって、でまあそこからかな、なんか気にしだしてます、まあ、星座を覚えてみたりみたいな。で結局覚えてるのは北斗七星とオリオン座と W なんてのは何でしたっけ、はい、
カシオペアです。
カシオペア。
はい。
で、7倍とか3倍とかあるじゃないですか。
ああ、はいはい。
どっから何倍だっけっていうので、
ああ
結局分かんなかったりする
ので、
そんな程度なんですけど、
はい。
でも、やっぱり地方とか行った時に見上げるとすごい星の数が、
ああ、そうですね。まあ。
すごく多く、うん、多く見えて、
はい。
そんなのもあって、気にして見るようになってからは、見上げるのが結構好きになったんですが、なんかこう見るのに楽しむ ちょっとしたコツというか。
そう、うん、そうですね。まあ、やっぱり天文現象がある時見るのが一番面白い。
あ、
う、あ、ん。面白いですね。まあ、流星群。
うんうんうん。
あと、皆既月食、部分月食。うん、まあ、日食とかね。
はいはい。
あとは、今の季節ですと、今、金星がものすごくよく見えているし、
うんうん、
木星も見えてます。
うん、
ね、うん。そこら辺はちょっとした望遠鏡なり、
うん、
あと、多分、野鳥とかを見るための単眼鏡みたいのがありますね。はいはいはい。うん、あれなのでも結構、なんて言うんでしょう。木星の衛星ぐらいは見えないのかな、無理なのかな。月だったらかなり見えると思うんですけどね。
ほうほうほう。
うん、
へぇ、
ああいうのでも見えると思いますけ
ど、ね。あの単眼鏡って何倍ぐらいな
の？あ、でも、野鳥のやつは結構、倍率大きいから、大きいかもしれないですね。
う
ん、あの倍率大きいと、星を見るとブレちゃってなかなか大変なんですよね。
あ、そうなんだ。
やっぱり、課題っていうか、その三脚といいますか、
うんうんうん、
それがしっかりしてないと、
うんうん、
すごいこう、夜は特に関東は風が強かったりするので、
うんうんうんうん、
ブルンブルン震えちゃって、
うん、
見えないかもしれないですけどね。
ああ、なるほどね。
うん、
でもあの単眼鏡みたいなのでも結構見えるんだ。
多分月なんかは結構見えると思いますよ。
うん、
あれはなんて言ったんだっけ、プロミナとかいう商品名なのかな。これはもしかして商品名かもしれないんですけど、そうですね。コアっていうところの商品名ならきっとな。
そうなんだ。なんとパラスコープとかそんなんじゃない。
そうですかね。うん。なんたらスコープ、やっぱり単眼鏡って言ったらいいんですよ。まあ、双眼鏡でもいいんですけど。
はい。
実はね、双眼鏡の方が、
うん、
こう、星雲とか星団とか言われる、甘い光のものを見るのにはいいんですよ。
うんうんうん、へぇー。双眼鏡でそんな星雲みたいなの見れるんですか？
あ、見れますよ。
へぇー。
空の暗いところに行けば。
そうなんだ。
今の季節だとプレアデス星団ってあるでしょ、スバルって言ってるやつ。
あ、はいはいはいはい。
あれなんかは、望遠鏡で見ちゃうと倍率が高すぎて、
うん、
バラバラに見えちゃうんですけど、双眼鏡で見るとなんとなくもわっとした感じが楽しめます。
へ
ぇー。うん。双眼鏡はほら、両目で見るから、
うんうん、
単純に光量倍になるので、
うんうんうん、
いいんですけど、
うん、
まあ、課題が問題なんですね。課題っていうのはその三脚というか、
はいはいはい、
支えるものが問題で、
うん、
手で持ってると大変なんですよね、やっぱり。
なるほどね。
首痛くなるし。
うんうんうん、
まあ、だから双眼鏡で見るにしても、その天体用の課題があるといいんですけどね。
うん、写真用の三脚じゃダメなの？
あ、それでもいいですよ。かなり、しっかりしてれば。
ああ、はいはいはい。細い
や
つだとちょっと。
あれは、やめた方がいいと思います。
ぶれちゃう。
双眼鏡が壊れちゃうと、こけたらちょっと痛い。
あ、
はい、うん。やっぱり、しっかりしたやつじゃないと、ダメじゃないでしょうかね。
ふらふらしちゃいますもんね、細いのはね。
うん、そうですね。
うん、そんなのを持って見に行ったらいいかもしれない。
うん、そうですね。双眼鏡が一番手っ取り早いかなっていう感じはします。まあ、天体望遠鏡があれば、そりゃ、一番いいんですけどね。
そうですね。うん、
まあ、惑星なんかは見るのには。
それと、やっぱりほら、地方に行った方が綺麗じゃないですか。
はい、
地方にっていうのも変なんですけど。
空の暗いところ。
空の暗いところっていうの
か。都会から離れてるところですよね。
うん、
うん。
それ、なんか、これぐらいのとこに行けばいいかもっていう。
はい。
目安みたいなん
だ。これぐらいの。
やっぱり街明かりがないとこを探せばいいですか。
あ、そうなんですけどね。うん、今、日本は全国的にその光害って言って光の害。
はいはいはい。
あって、
うん、
暗いところってあんまりなくなっちゃってるんですよね。
ああ、はいはいはいはい。
本当に、 なんて言ったらいいんでしょう、山のてっぺんみたいな北アルプスとか、ああいう山のてっぺんに行っても、うん、やっぱり街明かりはありますよね。そこと本当に、ま、奥に行かないとっていう感じ、うんうん、ですが、まあそれでも、都内はまあちょっと無理でしょうから、
うん、
埼玉の外れとか。
はいはいはい、
そう。
でも埼玉でも外れじゃないとダメなの？
うちの辺りはかなり明るいですね。
ああそうなんだ、
うん、で、あのちょっと山の秩父の方に行って山があるんですけれども、
はい、
そこに上がれば、まあ、それなりに綺麗なことは綺麗なんですが、でも下からの明かりはやっぱり来るので、うんうん、特に南側の東京の方面は全然ダメです、は
い、あ、そうなんだ、うん、あの山から見えてる下の明かりもダメなの？
あ、そうですね、あの、まあ、北の方はかなりいけると思うんですけど、
はいはいはい、
北の方西はかなりいけると思うんですけど、
おうおう、
東と南はちょっと辛いかもしれない。
あ、そうなんだ。地平
線に近くなると、
おうおうおう、
あの埼玉のそこのなんて言った、なんて言うんだっけな、あそこは、あの東京天文台の望遠鏡があるところがあるんですよね、
う
ん、
はいはいはい、
あれ
観察所みたいな、
はい、あの望遠鏡があります、ありました。もう閉鎖したんだったかな。
あ、そうなんだ。
はい、昔の話かそれは。
もうあの街明かりあんだけ、ま、距離があった明かりでもダメなんだ。
うん、空全体がこうぶわーっと、
あー、なりますね、うんうん、
見た目には大丈夫なんですけど、
うん、
まあ、写真を撮ると長時間露光になりますから、
うんうん、
それで、
はいはい、確かに明るくなった。
はい、
あー、そういうことか。
はい、なっちゃうんですよ。
なるほどね。そこそこ。でもなんかこう、あったかい格好してみんなで、じゃあたまにはと言ったら、ちょっと街明かりが少ないところへ行って。
はい。
でもちょっと外れるだけでも星の数って増えるのかな。
うん、そうですね。まあ、都内と比べればそれはどんどん増えるから。はい。
少し。
うん。この間、どこだったっけ、あの、福島の、
うん、
あれですね、会津若松に行った、
うんうんうんうん、
やっぱり東北自動車道はかなり暗い走りが分かりますけど、夜に、
はいはいはい、
暗くなりますよね。
へえ、
まあ、群馬とか、
うんうん、
群馬過ぎたあたりからはだいぶ暗い感じになります。
おお、なるほどね。そっか、ちょっと夜のドライブでもして、
はい、
空を眺めてみるのもいいかもしれないですが、はい、まあ、でもあったかい格好してからと寒いっすよね。
そうです。
赤城山に写真を撮りに行ったんですが、普通に、なんだろう、普段外にそもそも出なかったりするので、
はい、
まあ、ただお客さんのところに行くのでコートとかは持って行ったんですが、そのまんま上に上がって出てしまったな。もう寒くて、
いや、そりゃ寒いでしょ。
ね、なんか最初はなんかこう撮るのに夢中になっててあれだったんですけど、だんだんこう三脚を回すのも回せなくなっちゃって、ああ、お寒いって感じだったんですが、
はい、
まあ暖かい格好をして、ちょっと山なんかがあれば残って眺めてみると、でも子供なんかどうなんでしょうね、都会のうちの子なんかもそうだと思うんですけど、
はい、
あ、うちの子は知ってるか、やっぱり田舎に帰った時とかに見て、
あ、
最初はびっくりしますもんね。
あ、そうですね、
なんか、うん、星がいっぱいとか言ってびっくりしてたのを覚えているので。たまには、でもこれでなんか あれがなんとかだよって教えてあげられるといいんですけど
はい、
うちの娘が知ってるのはオリオン座だけなので何か特徴とか見つけやす覚えやすい星座とかってあるんですか？
覚えやすい星座、いや、ポピュラーなのは今だと冬の大三角形ってやつが、
おお、
あれ必ず小学校の理科に出てくるんですけど、うん、
そんなありましたっけ
あるんです、
冬の大三角形なんか聞いたような気がするんですけど、
夏の大三角形は知ってます？
え、夏にもあるの？
あ、はい、はい、
全然知らないです、
そう、
え、冬の大三角形はは
い、
すぐ分かるんですか？見て、
あ、すぐ分かるはずですけど、ね、たまにね、木星とかがそこら辺にいてね、
うんうんうん、
あの、ま、惑わされる時があるんですけど、
ほうほうほう、
はい、冬の大三角形はオリオン座の、うん、まあ、一等星を3つがあるんですけど、
はいはいはい、
あの、子犬座のプロキオン、大、うん、犬座のシリウス、
うん、
オリオン座のベテルギウスっていう。
オリオン座のどこになるんですか？
あ、ベテルギウスはね、オリオン座の、まあ、見上げて、うん、まあ、向かい合ってるとしたら、
うん、
オリオンさんはどっち向いてたのかな。まあ、向かい合ってるとしたらですね、うん、左手です、あ、違う、ごめんなさい、右手です、
右手、オリオンが
右手、
はいはいは
い、オリオンがこっちを見ていると
したらはいはいはい
あの、まあ、見上げたら左側の上ってことです、ね、
はいはいはいはい、
はい、
の
あの
やつと
子犬座のシリウス、大犬座のシリウス、
うん、
シリウスはオリオンの、向かって向かってっていうか、左足っていう、左足というか、
うんうんうんうん、
左手というか、いや、左も右もないんだ、ね、東とか西とか言えって話ですけど、うん、ちょうど正三角形になるんですよ。
へぇ、
まあ、南中って言って一番あの南に上がっているとすると、まあ、ちょうど三角形逆さまになってる感じなんじゃないかなと思うんですけどね、今ね。
オリオン座の左方向にあるってことですか？
あ、東方向かな、ちょっと今もう一回ちゃんと確かめてみますね今僕が見てるあのあれだ、写真だと、うん、ほら、写真ってどうにでも置けるじゃないですか、
うんうんうん、
だから、
じゃあ、逆に都会とかこう星があんまり見えないところだと分かりやすいかもしれない。
そうですね。あ、南中してると、はい、あ、こうだ。うん。オリオン座の方が高いので、
うんうん、
ごめんなさい、さっきのは間違いです。今の、1月ぐらいの、オリオン座が今一番高く上がっている時間帯が、だ
い
た
い
多分、これで、もうちょっと早いのかな。8時ぐらいだと思うんですけど、
はいはいはい、
そうするとあのオリオンのベテルギウスが一番天頂に近い方だと思いますね。
ほうほうほう。
でそこから下に下の、まあ、下というのは地平線近い方に降りていくと、はいはい、うん、オイン座のシリウスがあって、
うん、
でそこから東の方に行くと、うん、オイン座のプロキオンがあります。へー、はい、あのオイン座のシリウスはあの多分北半球で見える、
うん、
あれの中で一番明るい恒星だったと思うんですけどね。
うん、
はい。
三角形探してみよう。
ああ、はい。あとは、まあ、あの、オリオン座の隣にっていうか、うん、東隣に双子座っていうのがありますし。
オリオン座の隣？
東側。
うん、
あ、これ。
東側、うん。
ここに、あの、まあ、個人のホームページですけれども、冬の大三角形の見つけ方。
あ、見つけたかったとこがあるんだね。
あ、今、チャットで送ったやつがさ。
おー、はいはいはいはい。で、なんか、ん？おー。
方わかります？
いや、わかんない。
これ地図みたいになってるんですけど。
はいはいはい。
上の方の真ん中が、まあ、天頂ですね。
うん。
真ん中の上が一番上、見上げた真上っていう
感じ。真上を向いた時の位置ってことですね。はいはいはいはい。
で、今、南東の方を向いているんですけれども。
うんうん、うん。ああ、はいはいはい。
関東の方を向いていて、うん、この広がった地図が自分の周りにぐるんとこう、
うんうんうん、
かぶさってると思っていただければ。うん、
なるほど。そもそもこのオリオン座の形がよくわからないんですよ、これを見て。
あ、そうそう。いや、三つ、左肩、まあ、これをそのまま言うと左肩っていうか、
うんうん、
向かって左。
うんうん、
手で、三つ星わかります？
三つ星がどこら辺にある
の？ベテルギウスの義の下ぐらいです。青い字で義って書いて、義の下に三つポンポンポンって。
ああ、あったあったあった。
これが三つ星です。
ああ、そういうことか。俺書いてある位置がちょっと慣れたかんで。ああ、なるほどね。
あ、ああ、はい。字がでかいので、ね。オリオン座、ベテルギウスってわかんない。オリオン座の数倍の大きさで書いてありますから。
おーおーおー。そっかそっか。お、これでちょっと探してみよう。
はい。
大犬座とオリオン座、はあ、で双子座っていうのは これで言うと
オリオン座って書いてあるところの下ぐらいにこう線が1本並んでる。
はいはいはい。
平行して並んでるのがありますけど、うん、これが双子座です。
あ、そうなんだ。
はい、ジェミニっていうやつですね、いわゆる、先星術で。
こんなのを見ながら実際外に、なんかいろいろあるみたいですね、今外に持ち出して見比べてっていうようなのが、
ええ、あ、持ち出して見比べてって、
うん、
ね、星座早見版じゃなくて。
あ、そっか、そういうのもあるんですよね。
あ、まあ、そう、星座早見版はもう一番手っ取り早いんじゃないですかね。多分小学生絶対使うと思うんですよね。
そんなのあったかな、うん、そういうものはなんか
なんかうちにも、
うん、
ベネッセの教材のあれで来てましたよ、
うん、あ、そうなんだ。
おまけで手伝いに来てました、
また娘が学校で授業やったら、は
い、多分教材で絶対ついてくると思います。
おお、うん。なんかお子さんの授業でなんかやったのがなんかいいきっかけになるかなっていう。
うん。
その時に一緒に。
そうですね。まあどうしても都会に暮らしてる方はなかなか月ぐらいしか。
ああ、そう
ですね。でも月もね、月こそさっきのまあプロミナーみたいなああいうものと。うんうん、双眼鏡とかで見ても面白いと思いますし、
うん、あ、そうですね、結構クレーターとか見えますもんね。
見えますもんね、うん、まあ短く、満月はね実はあんまり、うん、面白くないんですよ、ベタっとしちゃって。
うんうんうん、ね、
やっぱり半分ぐらいとか、
うんうん、
月とかの時の、うん、エッジのところがすごく綺麗ですよね。
へ
え、でこぼこしてて、
うんうんうんうん、そうか、なんかね、満月の時にしか向けてないんですよね。
あ、そうなんですか。
満月じゃない月を撮ってみよう。
それはもったいない。
うん。
はい。
そうか。なんか、こう、見る注意点とか、気をつけた方がいいとかってあります？
あ、そうですね。まあ、この時期だと、まあ、カメラとか、まあ、光学機器を外に持ち出して、
うんうん、
そのまま暖かい室内に入れると、
うん、
ずるしちゃってえらいことになるので、やっぱり入れるときは注意が必要ですね。
一気にあったかいところに入れるんじゃなくて、
そうですね、
っていうこと、
まあ、双眼鏡みたいなちっちゃいものとか、まあ、カメラとかだったら、
うん、
あのケースに入れるなりカメラバッグに入れたまま持ち込んで、
うん、
そのまま開けないと、
うんうんうん、
まあ、次の日までそのままにしておいて、
うん、
ラジムまで待つしかないですよね。
あ、次の日までってそんなレベルな
の？その朝、次の日の朝ぐらいまで。
へー、あ、そうなんだ。
うん、あのじわりじわりこう温めてやんないと、
うん
うん、もう外にほら出しておいたらものすごく冷えるじゃないですか、
うん、キンキンに冷えました。
いいですね、うん、まあ特にデジカメの一眼レフとかは下手にあのレンズ外したりしたら温かいと思って、うん、それは恐ろしいことになると思うので、
お、
はい、
結露しちゃったらどうなるの？
いや考えたくない。
そうなんだ。でもそうですよね。
ヤシモスとか殺像素子結露しちゃったらえらいことですよきっと。あのね、デジタル一眼だったらあのあそこがなんていうシャッター幕とも、
うん、
まあフィルムの時も当然あるんですけど凍りついたとか、うん、そういう話はあるんですけど、うん、シャッター幕と殺像素子くっついたとか言ったらちょっと怖くてやってられないです、ね、考えたくないですね。
まあ、じゃあそこら辺はまたフォトスクランブルの
方そういう人がいるかどうかは分からないですけど、うんうん、でも
なんか、
まあ、気をつけてくださいっていう感じですよ
ね。そうですね、なんか手軽にちょっと星とか撮ってみたいなと思う人も多いかなと思うんですけど、
はい、
なんかコンパクトとかで撮れたりするんですか？
多分最近のコンパクトは長時間録音もいけると思うので、あの結構撮れるんじゃないかと思います。あのまあ夜景モードにしてストロボオフにして、
うんうん、
撮ればあの明るい星ぐらいは映ってくるんじゃないかな。空の暗いところでやれば
一等星ぐらい。
そうですね。あ、ただあのフォーカスが効かないかも、オートフォーカスは効かないかもしれないから、
うんうん、
マニュアルフォーカスに切り替えられる。
ああそっかそっか。
あのあとあの風景モードって言ってあの山、
うんうんうん、
山モードがあるじゃないですか。
はいはいはい。
キヤノンの場合はあの風景モードっていうかその山モードがあるんで、
うんうん、
まあ最悪というかそのマニュアルがないなかったらとりあえず山モードにしておけば、
うん、
あのフォーカスの方は OK ですね。うん、ただ夜景モードで山モードを使えるかどうかって分かんないんですけど。
そう。ちょっとお使いの、うん、デジカメなりカメラなりの説明書を読んでみて、
はい、あ、そうそう、基本的に無限大なので、
うんうん、はい、一番遠くに
こ
う合わせるような方向、
はいはい、
でってこと
ですね。そうですね、あの8の字が横倒しのやつの
マーク
のところですね。はい、うん、
そっか、まあちょっと三脚があれば三脚、なければなんか、
うん、まあ
どっかに置いて、ね、置いてとか、まあ、
本当に、こう何も障害というかこう、うん、何もないところだったら、
うん、
テーブルみたいなところの上に真上に置い向けておいて、うんうんうん、シャッター切ってもいいかもしれないです。
ああなるほどね。
まあ、うん、あとはその、この間半助さんが忘れていたそのレリーズっていうのがあれば、はいはい、あのいいんですけれども、
うんうん、
あのまあ、レリーズっていうのはシャッターボタンを離れて、
うん、
カメラから離してシャッターを操作できるというやつ、
うん、ケーブルというかね、
ケーブル、今はほとんど電子的なスイッチになってますけどね、
うん、でまあシャッターをロックしちゃえるんですよね。
しちゃいますね。
それを忘れたがために
持ってたんですか？押してたんですか？
あのね、最初はそれで押してじーっと我慢してたんですけど、うちも寒いじゃないですか。
そう
で外に出してたくなかったので、車の中にあった、要はキャンディーガムっていうんですか、あの、
は
あ、コーティングされた粒のガム。
ああ、はいはい。
あれをボトルで、こう、車の中を常備してるんですけど、それを一粒持って、で、テープでそのキャンディーガムをつけて、それに押させてました。
賢いですね。
でもね、なんか、やっぱ、寒いのもあってか知らないですけど、しばらくするとね、 ペリって剥がれてカシャーって切る思ったより早く外れちゃうとかそういうのがあったんで、今度はちゃんとそのリリースケーブルを持っていきたいなと思っております。まあなんか写真撮らなくても肉眼で楽しむだけでも、たまにはいいかなと。本当になんかすごい数が久しぶりに見れたので、
まあそこまで行けばね、結構、そう、窓は、懐中電灯に、赤いセロハンをかけていくと、目が、眩しくなくていいので、基本的には、星座早見、それから、まあ、あれば、あれですね、あればっていうか、コンパス。
あ、そっかそっか。
小指自身ですね。それと、懐中電灯に赤いセロハン、つけたのを、もう、まあ、この3つがあればとりあえず、あ、どのあれがどの星座だとか、そういうのは、ね、
楽しめるよ、
楽しめます。であと例の惑星がねあるとね、非常に紛らわしいので、まあ、惑星のは今何座にあるとかそういうデータも調べていくと、より楽しめると思います。
なるほどね。そうか。はい。
まあ、あとは月のない時に行けば星はよく見れますからね。
何のない時？
星、月がない時。
ああ、はいはいはいはい。
満月はやっぱりよく見えないので、
なるほど。
時はまあ月を見るっていう感じですかね。
まあそんなにね、その移動ができさえすれば。お金かけずにちょっと楽しい思いができるかなと、
はい、
楽しい思いができるというのはなんか変ですけど、いやなんかすごい赤城に登った時に、いやなんか子供と来れたらよかったなぁなんて思っていたので、冬のうちに一回うちも試したいなと思っております。はい、ということでまた7月手前に皆既日食があるので、そんな話もいずれ取り上げたいなと思っております。はい、ということで今回はこの辺にしたいと思います。お届けしましたのはハンスケと、
はい、スノーでした。
ではまた来週。